イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
高木正勝さん劇版に山下達郎さん主題歌、それだけで泣いてしまうに決まっているじゃないか。いいんだろうか、いいだろうか。お答えいただけないようですね。池田です。
いいだろうかって何ですか、どういうことですか。
いいんだろうか、そういうことで。
もう決まってるじゃないですか、だって。
いいんだろうか、そういうことで。中身を見なくて、そういうことでいいんだろうか。
いやいや、期待値の、ね、高さを表現してるだけですから、今は。
なるほど。
中身を見たら見たでまた感想をかけますよ、ぼこちゃん。
なるほど。こんな風に期待させておいて。
はい。
てんてんてんみたいなね。
ないですよ、だもう化け物の
子は失敗したけど。はい、ということで、体験の種ですね、はい。お待たせいたしました。
はい、
岩崎さんの、
はい、
今回は、
はい、
お芝居。
そうですね、僕ちょうど先週たまたま2本続いて見たお芝居がすごく対照的だったので、それの紹介をしたいかなと思って、
は
い、
2本のお芝居のお話ということですね。
はい、1つ目がですね、水族館劇場という、劇団の、公演である望郷オルフェ来るべき追憶の後にという作品でございまして、
はい、
これ新宿の花園神社、
はい、
歌舞伎町のところにあるところですけど、この神社の中にテント、野外特設テントを作って公演が行われましたということで、昔はね、あそこでそれこそ唐十郎さんとか有名ですけど、テント芝居みたいなものってよく行われてましたけれども、今まあたまたまでもあれ、唐十郎さん今年復活するらしいんですよ。まあ、その話はとりあえず置いときますけど、あんまりそんなに定期的に公演が行われていないテント公演っていうものを、まあ、今も継続して、普段はなんか三重県の方かな、地方の方で公演をやってらっしゃるそうなんですけど、年に1回ぐらい、東京にその花園神社にいらっしゃって公演をしてくださる劇団で、僕そのテント芝居っていうのを初めて見たので、結構まあ衝撃を受けたというか、詳しくはこの望郷オルフェっていうその作品名で検索いただくと動画が出てくると思うんですね。なんか一番最初に公演が始まる前に前芝居というか、この作品どういう作品です、こういう作品ですよっていうのを紹介するのプラス、その普段こう花園神社を通る方が興味を持ってくださるように、無料で小さなお芝居見せてくれるんですよ。
無料でっていうのは
最初の、10分ぐらい その紹介お芝居だけは一般に公開されるところで見せてくれるんです。
外でやると
か、はい、毎日多分もう終わっちゃうのかな、終わっちゃってるかもしれないですけど、19時から始まって、テントのすぐ隣に舞台セットみたいなのが用意されていて、はいはい、そこで語りとお芝居が展開されるんです。
そうなんだ、
はい、だからもし行けるんだったらば行ってほしい。でも18日までか、なのでちょっと間に合ってないかもしれないですけど、
これ花園神社まで行ってたけど、
19時に行くと見れるんですとか。
そうだ
ったんだ。でちなみに言うと、はい、その作品自体もテントの中でやるんですけど、はい、テントの中から舞台は外に開いてるんですよ、野外に出てるんです。なので見ようと思えば見れるというか、僕たちはその舞台を見てるんだけど、その先には普通に、はい、花園神社を通られるお客さんもいらっしゃったりとか。
あ、じゃあまあ声なんかは結構聞こえちゃうね、は
い、もう全然聞こえちゃいます。
あ、そうなんだ。
聞こえちゃう芝居 でそれもなかなか新鮮というか、前になんだっけ、劇団ドクンゴっていう劇団が、僕は井の頭公園でやってた時に、まあ、テント芝居に近いようなものは見たことがあるんですけど、いわゆるずっとこれを継続してやってらっしゃる劇団の公演というのは初めてで、うん、その作り方、舞台の作り方とかも刺激を受けましたし、うんうんうん、今で考えるとかなりこうすっとんきょうな格好をしている人ばっかりなんですよ、メイクも含めて、
衣装、服、
はい、
メイクが、
はい、これも検索いただいてポスターを見るだけで分かる、ポスターに出てる格好で出てらっしゃいました、きらびやかな格好とか、
まあ、じゃあちょっとあれだ、はい、60年代、70年代の、はい、まあ、寺山修司とか、
そうですね、
あんな感じの、
はいはいはい、寺山修司とかに近い感じだと思います。そういう格好で、そういうお芝居で、でも描いてるものは現代なんですよ。これがまあ対照的なところで、後で話すものとの比較になってくると思うんですけど、今のその 3.11 の後の、あるとあるその、まあ、設定は福島なんじゃないかな、福島のある、宿屋街みたいなところの設定なんですよ、
はい、
なのでまあ映像としても 3.11 当時 の、 あの普通のビデオカメラなのか携帯で撮ったのか、リアルなあの津波の映像を間に挟みつつその作品自体は描かれたりするんですけど、
劇中にじゃあ映像とかも使われてるんですね。そうなんです、
プロジェクションで出したりとかそういうのも描きつつ、現代を描くんですけど、その語り口とかあのセリフ回しとかは多分昔、今ではあまり見かけないようなセリフ回しだったりとか、あと面白いなと思う、多分見せ物小屋のやり方を踏襲してるのかなと思ったんですけど、普通に素人の方が出てくるんですよ、うん、三重県から、三重県で普段芝居をやっていて、それの協力してくれる人みたいな人が舞台に上がってるので、基本的に素人芝居を、一応まあセリフはあるんですよ、でも時々アドリブを交えつつ棒読みで語ったりとかっていうのはあったりして、結構がっつりと今の現代劇ってセリフがあのちゃんと脚本が最初から最後まであって、演出も細かく稽古して作られてっていうものが多い中で、意外とそういう何にも多分準備してなくて直前に脚本を見たんだろうなぐらいのものでも面白いんですよ。それはそれで、それは味というかになってて、それのところのなんか作り方みたいなものは昔ながらのものを踏襲しつつ現代を描くっていうところの面白さを感じたりとか、あと今では多分やらないけど空中ブランコをやるんですよ。空中ブランコを舞台の真ん中にどんと吊るされて、あのクレーンで吊るして、そこで本当にあのいわゆる空中ブランコのパフォーマンスを、女性の方が見せてくれるみたいなのがあったりとか、あと水族館劇場で多分あの恒例となってるんだと思うんですけど、水浸しになるんです会場が、あの舞台の上が、うん、舞台の上が水浸しになって、で最後にはバーッとこう滝みたいに水が流れるみたいな演出があったりとか、多分それはあの一般的なその劇場の中では難しい水の取り扱いとかね、水使うとその場所場所でその腐ったりとかするので、
だから野外で、
そうです、テントだからこそできる、特設でそこの場に設けたからこそできるようなものもやったらしゃったりとかして、なんかでも今どんどんどんどん演劇自体もその箱の中から、劇場の中から出ようっていう公共空間における演劇みたいな試みをしてたりするところはあって、先日もやっていたシアターコモンズ東京という催しも、どちらかというと演劇を一般的な用意された劇場ではなくて、港区の、施設、港区の、公共施設を使ったりとか、うん、あとは大学の施設を使ったりとか、そういう試みをしてたりするところはあるんですけど、そういう意味でもっともっとなんかいろんな場所、神社なん、神社とかね、お寺さんなんてもういろんなところにあるし、まあ、ここまで花園神社さんほど理解のあるところは少ないのかもしれないけれど、そういうところにチャレンジしていくのも面白いんじゃないかなということを思わせてくれたお芝居で、こちらについてはさっきも申し上げた通り、昔ながらの作り方で、現代を描く作品だったんですけれども、もう一個見た作品が、革命日記という作品でございまして、はい、これが、青年団と、まあ、平田織座さんという、ね、有名な劇作家の方ですけどが主催されている青年団の、青年団と、あと平田さんが教えてらっしゃる、演劇学校がありまして、それの無林館というところが、共同で、開催している公演なんですけれども、この作品が、描いているのがあれです、安保闘争とか学生運動とか、うん、その流れの、まあ、いわゆる革命っていうものを目指した人たちのちょっと後期なんですね、うん、後の時代の話なんです、設定は。で、まあ、一時こう大学とかでね、バリケード作ったりとかして盛り上がったりとか、まあ、いろいろと衝突を起こしてたりとかしてたんだけど、ちょっと落ち着いてる時代なんですよ、うん、だからあの表立ってやるっていうよりは密かに活動を計画して、今回の作品で言うと空港を封鎖するとか、大使館を襲撃するとか、そういうものを画策している、若者の話なんですけど、それを現代でやってるんですよ、こっちは。昔、この作品自体は、何年前やかな、98年に初演された作品、平田織さんの青年団で初演された作品なんですけど、それが、まあ、再再三演ぐらいなのかな、何回か開催作られているものなんですけど、これを現在の2018年に置き換えて作ってるんですよ。 だから2018年の現在の東京の裏側で革命を企てる青年たちの話になっているっていう、昔の、作品を、今の時代に置き換えて作ってるみたいな、で今の演劇の作り方に合わせて作ってるみたいなところの面白さが、そこが、まあ、さっきの水族館劇場の話と結構対照的な話だなと思って、でもなんだろうな、現代の新しく作る、今の時代に新たにオリジナリティあふれる感じで作るっていう作品とはまた違った楽しみ方ができるというか、過去の歴史の積み重ねにおいて今こういう作品に至りましたっていう、その過程も含めて楽しめる、現代のその現代をそのまま描いた作品はそのまま、あ、今こういう問題があるよねとか、こういう事件があったよねとかっていう風なもので終わってしまいそうなところを、過去のものと参照しながら見ることによってより深みが増すし、革命日記については言えばまさしく今の時代の作品だなって思わせてくれたんですよね。今こういうことは起こりうるし、それはもしかしたらその革命とかっていう形はないかもしれないけれど、いわゆるね、今政治に不満を持っていらっしゃる方、いろいろツイッターとかで見かけたりしますけど、そういう東京の現代の裏側でこういうことは起きてるかもしれないし、ああ歴史は繰り返すかもしれないなって思わせてくれるような作品だったりして、そういう、なんだろうな、なのでイベントを作るとか、まあイベントなり、まあ、ステージを作る、演劇を作るにしても、現代のものだけを参照するのではなくて、昔のもの、昔作られたものにいくらでも参照するところはある、作るベースになるところをもらうことができるんだろうなっていうことをちょっと思わせてくれた2作品だったので、今回ちょっと2つ並べて紹介させていただきました。
なるほど、まあ、むしろ過去の、例えば、はい、水族館劇場であれば、はい、手法みたいなものを、はい、まあ、参照しているというか、そういう劇団なんでしょうけど、
ずっとやってきたってことですね。
あえてそういうふうなものを、はい、まあ、しゃべり方とか衣装とか、はい、演出方法とかを使うとか、はい、それから、まあ、過去にあった事件というものを、はい、今例えばもしやったらどうなるかっていう、はいはい、イフの形を取ることで、そうですね、まあ、過去と今をつなぐと、はい、過去と今をつなぐっていうのが、うんうん、むしろ意識的にやらないと、はい、まあ、だって完全に新しい、
うん、
今生まれたばっかりの手法だけってないよね。
ないですね、積み重ねがあって、
全て全部実は歴史があって、
うん、
でその歴史を意識的に、はい、まあ、さらに可視化できるような形で、
はい、
いや安保時代の話と今がどうつながるのかなとか、はい、実は似てるとか、うん、ここは違うなとか、
うんうんうん、
でその、ね、水族館劇場の演出方法も、はい、穴黒だなと思わせるけど、でもそれが実は本質絡めていくとか、はい、あとすごく面白く見えたりとか、
うんうん、
作り込むっていうことが実はすごくかっこ悪いっていうか、
うんうんうん、
面白い面が実はその人たち、
ね、作り込まない面白さがある
ってことかね、そういうこととか、だから、はい、その軸が見えることによって、うん、その見る側が意識できるっていうこともあるのかもしれないですね、
はい、うん、そういうの本当いくらでもそういうヒントはあるので、作るのに苦労した方とか作るのに困ってる方は過去作品を見ればいいんじゃないかっていうことを思います。
その中でその両方の点をちゃんと明示した形でイベントとか、
はい、ね、
まあ、特にコミュニティっていうのは歴史をちゃんと踏まえないと、
はい、うん、特にローカルコミュニティ、そうですね、
そう、はい、だその場所で何かするとかもそうだし、はい、なんか問題を、ね、ちょっと着目しようって時には、うん、今起こっていることだけじゃなくて、
うん、
過去何が起こってこうなったか、
うんうんうん、
その人間関係もあっさりしたもんじゃなくて、
そうですね、複雑に絡み合ってる、
そうそう、実はその江戸時代にあったあれがあってみたいなこと、はい、でもこれまんざらね冗談じゃなくて、
はいはい、
例えばその廃藩置県とか、
はいはいはい、
今ね自治体の区分っていうのも、
うん、
いやあんなのは全然最近作られたことで、
勝手に作られたもんだっていう、
そうそうそうそう、ね、そういうふうな区分の仕方とかも含めて、はい、昔のことがあって今の、で今もまたほら合併したりとかしてるじゃない、うん、だからあっち側こっち側みたいな、
はいはい、
まあね、三菱東京みたいなUFJ みたいなこととかはあるんだけど、でもちょっと忘れがちだから、はい、まあ、そういうなんかいわゆるトラブルっぽい話も込みでね、
はい、うんうん、
もっとその現代に通じる変わらないことの変わることみたいな、うん、
はい、
含めてになんかポイント2つぐらい拾っていくと、
うん、
なんかもうちょっと広く捉えていけるかもしれないですね。
そうですね、だから僕も今大きなテーマは盾の歴史をちゃんと紡ぐこと、今どんどんどんどん現代の情報の波に流されてそれを消化するのに精一杯になってるので意図的にじゃない、さっきおっしゃった通り意図的にそういうものを紡いでいかないと本当になくなってしまうものだと思ったんで、
ちょっと自分の中で古そうなものっていうので、はい、拾ってくれば古いっていうのは、はい、それちょっと実は違うみたいなね。
ああ、もうそうですね、ちゃんと本質的にその当時の文献を当たるとか当時の資料を読み込むとかっていうことをしないといけないなっていう感じはするんですよね。
いや面白いですね、
はい、そんな対照的な2作品について岩崎が体験してきました、
はい、
ということでお送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と
池田でした。
種なじまた。